の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。今月は利益を数字で考える、
はい、
損益分岐点のお話をさせていただいてます。
はい、
なんかイメージつきました？
だいぶここ3回でその、まあ、ゼロになるポイントと、それが、まあ、売上数量としてどのぐらい必要なのかっていう計算ができますよと、
はい、
そこから計画ができますよ、はい、という流れは、
そうですよね、
大体理解できます。
もう一段上行きますけど大丈夫ですか？
頑張りますとしか言えませんが、はい、
今月の第1回目で制度会計と管理会計は違うよという話をしたじゃないですか。
はい、
実は今まで管理会計の話をしてるんですけど、仕入れ販売を前提にしてるんですよ。
あ、そうですね、なんか物販のような、
はいはい、
仕入れてきて右から左へ売りますと、
はい、
うん、分かりやすかったです、
はい、ただ実際こういったケースありますよね。お蕎麦屋さん、ほら、
あ、蕎麦屋、
蕎麦屋、蕎麦屋、
蕎麦屋の話が来ました、はい、
はい、
ま、前のめりで、
はい、そうするとお蕎麦の原価っていうのはどうなのと、
はい、おー、まあ粉がありますよね、まず、
はい、
水、
水ね、はい、はい、
水、お湯お湯を沸かす火、
あ、そうそうそうそう、
あとおつゆの出汁
いや、そこまで細かい話しないですけど、
はい、
例えば、はい、そのお蕎麦を作るにあたって材料かかりますと、
はい、
でその火とか光熱費かかりますと、
はい、
で作った人の人件費かかりますと、
ああそうですね、
はい、はい、って考えた時にお蕎麦の一杯あたりの原価の中に固定費変動費って分かれるんですよ。
あ、そうですね。例えばお蕎麦100食作ったから今日は1万円っていう計算しないですよね、
はい、
この人件費が。
そうなんです、そうなんです、
そういうことですね。
そうそうそう、今日は誰も来なくてってなっても人件費はかかるわけですよ。
そうですね、日給1万とかかかるわけですよね、
はい、
どうしたらいいんでしょうか一気に難しい感じが
そうですよね、だから、はい、今までの制度会計、財務会計ですよね、
はい、
の中では原価なんですよ全部、
はい、
だから
そうか、
普通の仕入れ販売だとその原価イコール全部変動費だったじゃないですか。
あ、そうですね、
そうじゃないよっていうことです。
あ、その中でも原価の中でも変動費と固定費が分かれてますと、
はい、
うわ、
そうなんですよ、
パニック
もうそうなんですよとしか言いようがない。
そうですよね、
うん、こういうケースはよくあります。
そうですよね、
はい、
物作って売ってる会社さんは全部そうですよね。
そうなんです。
あ、
はい、
そうか。
例えばお蕎麦1杯あたり売上が500円としますと、
はい、
でそれに対して原価は400円かかりますと、
はい、
ちょっとゆっくりいきますよ、
はい、
で内訳として150円が材料費、
はい、
変動費ですね、
はい、
でその他の固定費が250円と、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です、まだ大丈夫です、
はいはい、となった時に今までは粗利益って言い方をしてたんですけど、
はい、
粗利益じゃないですよね、だからね、言い方として。
あ、そうですね、変動費だけじゃないので、
はいはい、売上から変動費だけ引いたもの、
はい、
イコール新しい言葉言います、
はい、
限界利益と言います。
限界利益、
はい、まあまあまあ、はい、まあ、そういう言い方があるんですよ、
はい、そういうことですね、はい、
なんか限界な感じするじゃないですか。
しますね、ギリギリな感じですね
ギリギリ、そうそうそうもういいです、いいです、そのイメージで。
あ、そうですか、
はい、
実は違うんですねでも多分難しそうなので突っ込みません。
そうですね、はい、あんまりそこ重要な話じゃないので、
はい、
ただ今まで言っていた粗利益、決算書上の粗利益っていうのは売上総利益じゃないですか、
はい、
そことは違うよっていうことだけ覚えてほしい。
あ、違うんですね、
はい、
限界利益っていうのがあるんですね、
はい、
つまりその売上から変動費っぽいものをピュッと引いたものが限界利益と、
はい、変動費でいいです、変動費を
変動費ですね、
ピュッと引いたら、
はい、
限界利益、
限界利益、
はい、
って覚えればいいですね。
うん、そうですね、
ここにいろいろ入ってますと、
はい、
その人件費とか職人さんの思いとかいろいろ入ってるわけですね、
は
い、
そうそうそう、はい、でそれが固定費とイコールになったら損益分岐点ゼロ。
ああ、だとまだなんとなくわかりますね、はい、イメージは、は
い、そうそう、だから、はい、今まで3回目まで粗利益っていう表現でずっと来てたんですけど、
はい、
実は違うんだと、
限界利益という専門用語があったわけですね。
はい、はい、そうです。ちょっと混乱すると思ったのであえてそうさせてもらいました。
そうですね。じゃあ、はい、前の粗利益はその限界利益イコール粗利益のような形になっていたわけですね。
そうですね。そうですね。だから仕入れ販売の会社さんっていうのはそれでいいと思います。例えば細かいことを言えば、そうだな、販売奨励金とかこうマージン払ってるなんてケースは変動費になりますよね。
はい、そうですね。
細かいことを言えば、
はい、うん、でそういうのを加味して粗利益という単語を使っていましたかと、
はい、まあそうですね。だからまあ、はい、細かいことを言えばそういうのもあるけれども、まあ、全部固定費と販管費は、
はい、
っていう前提でずっと話をしてたんですけど、はい、実はそうじゃないと、
じゃなかったと、
じゃなかったとなんか騙し打ちみたいで申し訳ないんですけども、
はい、
きちんと固定費変動費っていうのを分けましょうって考えたら、
はい、
原価とか販売費および一般管理費とかじゃなくて、はい、そういうくくりではなく、
はい、
なく費用と全部費用として考えて、あ、これは売上に比例する比例しないっていう分け方をする。
だから管理会計は財務会計と違うやり方をしなきゃいけないわけですね。
そういうことです。
はい、そうか、その変動費と固定費が今までやっていたその原価と販売管理費に比例しないと、
はい、
そうです、いうところが肝なわけですね。
まあそうですね。
以上、あ、ダメですね。
大丈夫ですかね、ここまで。
大丈夫です、まだ、はい、まだ行きます。
まだ大丈夫ですかね。
はい、もうちょっと行きます。
はい。で、これが、まず分かっていると、
はい、
こういったケースが分かる、はい、まずケース1、
はい、
お蕎麦をお客さん来ました、お蕎麦ください、
はいはい、
で、あ、ガシャン、
あ、
もうすいませんって言ってもう一回作り直して提供する、
はい、
っていうパターン、
はいはい、あ、まあなんかありがちですね、は
い
は
い、そうすると実際どのぐらい利益が変わるのかとか、
お、そうですね、
はい、
一杯分だけどお蕎麦2杯出てますね。
そうですね。要は売上は500円1杯分ですよ、
はい、
ただ原価、変動費の原価、
変動費
のところは2杯分になりますね。
150円じゃなくて300円になるわけです、
ね、かける2で300円、はい、でも固定費は一緒じゃないですか。
そうか、はい、そこは変わらないですね、
はい、
1杯だけど250円、
はいはい、
ということは550円、
そうそうそう、
ああ、損しちゃった。
まあまあね、
はい、
今2杯だからね。
そうですね、は
い、ただ2倍の800円かかるって話じゃないってことですよ。
確かに原価400円で考えてたら2杯分だと800円になりそうですけど、実は550円だったと。
そうそうそう、
あ、でもこれ確かにその原価の中に固定費と変動費があるよっていう考え方がわからないと間違いそうですね。
そうなんですよ、
倍にしちゃいそうです、
はいはい、これもここを間違ってるとやっぱり後々の判断も間違ってくるので、
はい、
はい、
そうですね、ふう、はい、
そういうことですね、
はい、
でそれが一つのケース、
あ、ケース1ですね、
ケース1、
はい、次があるんですね、はい、
ちょっともう一つ考えましたと、
はい、
お蕎麦をくださいってこう来たと、
はい、
でガシャン、あ、すみませんって言ったらもうお客さんがもう時間ないからいいよって帰っちゃった、
あ
ってなるとどうなるか、
はい、売上ゼロです
ね。ゼロですね、
はい、
ただ原価としては変動費の原価は150円、
はい、
1杯分ですよね、2杯分じゃないです。
あ、そうか、1杯分ですね、
はいはい、
固定費もかかると、はい、400円、
はい、
ほうほうほう、ということは
限界利益としてはマイナス150円、はい、
マイナス150、あ、はい、そうか、マイナス150円
ですね。そうそう、マイナス、まあ、赤字ですよね。
赤字ですね、
うん、そうそう、
あ、はい、はい、まあ、どっちも切ないですけど、
あ、まあまあね、どっちもね切ないんだけれども、は
い、でも違うということですね。
そうそうそう、まず違うっていうことを理解してもらいたいんですよ。
ほうほう、うん、なんとなく分かったような分からないような、多分分かってないと思うんですけどでもお客さんにちゃんと提供して売上が、失敗した分をちゃんと提供して売上が上がった場合と、こぼしちゃって売上が上がらなかった場合のその損が違うよっていうことはなんとなくわかります。
そういうことですね。
そこですね、
はいはい、そこが重要ですね。
ああ、はい、うん、ふう、はい、なんか一仕事、
ああ、そうですよね
まあ、あの詳しいことは、あの、はい、今回の
そうですね、実はもっと面白い話もいっぱいあるんですけど、音声で伝えるにはちょっと限界があると。
確かに。
いうことで、ぜひもうおすすめしたいと思います、はい、
まあ、限界利益なわけですね、ここが。
そうなんですよ、
我々の
うまいな
イエス、はい、
改めてちょっとご紹介させてください、
はい、
6% の売上アップで利益が2倍になるわけ、 税理士の牧口誠一先生の書かれたご本です。税務経理協会、
出版社ですね。
出版社、専門書扱ってるところなんですけども、
はい、
いろんな本見ました。私もその時分岐点っていう、はい、やっぱりきちんと考えないといけないと思った時にこの本が一番いい。
おすすめと。
もうおすすめです。
おいくらですか？
おいくら、でも定価が1400円なのでそんなに高い本じゃないです。専門書とはいえ、でも専門書っぽくないんですよ。
そうです
ね、本当に分かりやすい本で。
確かに私も先ほどちらっとこう見せていただいたんですけど、イラストが多いですよね。
そうですね、
図も多いですし。
そうなんですよね、はい、だから感覚的に理解できると思うので、
はい、
ちょっと音声だとこのぐらいが限界かなっていうところなんですけども、はい、ぜひ読んでみていただきたいなと思います、
はい、そうですね、これを見て売上というか利益アップ。
そうですね、
ですね、
そうですね。だから今までの考えていた決算書でいうところの財務会計だけじゃなくって管理会計っていう発想を知ってるといろいろと考えられる、工夫もできるっていうことですね。
ということでこれを教科書代わりに中小企業の経営者様は読んでいただければ。
そうですね、
数字が分かるようにな
ると間違いなく、
は
い、
数字が分かるとちょっとかっこいいですよね、
はい、押し売りしたいぐらいですね
じゃあ、私もぜひ購入させていただいて、こう読ませていただいて、はい、蕎麦屋に向けて夢を膨らませたいと。
そうですよ、現実へ一歩。
そうですね、まあその前にちょっと開業資金とかいろんなハードルはあるんですけどまあ頑張って、はい、行こうかと思います。
そうですね、皆さんぜひ頑張っていきましょう。
はい、というわけで敦子先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。